生きてる。おはようございます。パーソナリティの日比あゆみです。みんな生きてる始まります。生きてるだけで丸儲け、そう思えたら嫌なことも少しはいいかなと思える瞬間を増やしていきたいと思っています。今日のゲストも竹内結子先生です。よろしくお願いします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオよりお送りいたします。ございます。改めまして、日比あゆみです。竹内結子先生、今日もよろしくお願いいたします。
はい、皆さんおはようございます。トータルファッションコーディネーターの竹内結子です。
よろしくお願いいたします。今日も美しい。
ありがとうございます。
今日も美しい。もう本当もう憧れるわ。結子先生素敵。
いや、ありがとうございます。
素敵すぎるんです。
いや、もう女性に言ってもらえると嬉しいですね。
本当に素敵だなって心から思っているので、は
い、
ね、
ありがとうございます。
本当にで、ね、前回は、客室乗務員のお仕事をなさっていて、はい、でね、すごくいろんな経験をなさっているっていうようなところでストップして、あ、そうそう、裏話もありましたね。
裏話
盛り上がっちゃいましたね。
そうですね、
盛り上がっちゃいました、うん、私はなんかそんな裏話聞けてちょっとラッキーと思っちゃいましたそうなのね、うん、なんて今はね、時効の話もありましたね。ですね、ぜひね、またその別の機会にね、なんか見せていただきたいなんていう話もありましたけど、はい、ですね。で、今、その客室乗務員の仕事から今の仕事に、まあ、経過していくわけですけど、どんな感じで、その今ね、とっても実は仕事いっぱいなさってて、
いやいや、
トータルコーディネートっていうのがね、うん、まあ、株式会社ビトワっていうお仕事、はい、会社の経営者をなさっていて、そうですね、うん、そして名刺の裏側を拝見しますとですね、うん、いろんなこと書いてあるんです。パーソナルカラーアドバイザー、骨格スタイルアドバイザー、うぬかぬって方ですね、オーダースーツ出張サービスとか、パーソナルカラー診断とか、とにかくいっぱい書いてあるんですね、うん、で、まあ、マルチに活躍していらっしゃる先生なんだなっていうのをお見受けするわけですけど、実際先生どんな感じですか？
いや、私のトータルファッションコーディネーターなので、うん、私の中ではこれ全部同じことなんですね。
同じ、
はい、マナーの一環としてやっています、う
ん、マナーの一環なんですね、
はい、そうですね、私マナー講師でもありまして、企業研修なんかもやらせていただくんですけれども、うん、ファッションビューティーに強いマナー講師なんですよ。
ファッションビューティーに強いマナー講師、
はい、なので業界様で言いますと、アナウンサー様の業界とか、う
ん、はい、
はい、はパーソナルカラーと骨格スタイルをやってほしいと、
うん、あ、なるほど、
はい、でアナウンサーってやっぱ日々見られるじゃないですか、視聴者の方から。
大事ですね。
でクレームが来るんですって。
どんな、
あの人太って見えたよとか、この色似合わないんじゃないとか、うん、だからダサいねとかってなってしまうと、誰の責任なのって言いますと、やっぱりメイクさんですとか、スタイリストさんにカラーや骨格スタイルとかの知識がない、その人に何が似合うかわからないので、ちぐはぐなことをされてしまっている。だったら自分が勉強して、私はこういうのが似合うから、こういうふうに私をプロデュースしてくださいって言える自分になりましょうっていう研修ですね。
なるほど、はい、そうするとそういう先生業といいますか、そういった、はいはい、どれぐらいされてらっしゃるんですか？
講師業は17年ぐらいですかね、まあ、カラーから勉強していきまして、あ、まあ、カラーを勉強したきっかけっていうのが、私エステサロンを以前やってましてね、でその時に制服の色が変わった途端に顔色が変わって見えて、そういうことありません？
ありますね。でも
ありますでしょ、
はい、あります、
うん、で、そう、その前の制服は多分私似合ってたんですよ、
これ
CA の時もそうだったんですけど、はい、2種類の制服とかスカーフとか渡されて、
はいはいはい、
どっちかばかり使うんですよね。やっぱ顔色が違うんですよ、でもうそのエステをやめたんです、それの原因で、
あ、やめられた、
はい、 だって似合わないもの。
あ、そっか。
似合わない着たくないって。
なるほど。
はい。
素晴らしい。
そうそう。それで、からの勉強をしていきまして、で、から勉強すればするほどハマっていくんですね。
うん、
あ、これってマナーの一環だと思ったんですね。プロトコールマナー、国際連邦でありますよね。
はいはい、
の中では、欧米の方って色が違いません？
髪
の色、瞳の色、肌の色って。
はいはい、
だから、自分に似合わない色を着ていることが失礼なんですよ。
それが失礼？
そうなんです。
はい、や、そうなんですか。はい、その、さっきおっしゃったプロトコール、
はい、
国際、
国際礼法ですね。は
い、それってど、簡単に言うとどんな感じなんですか。
この世界中共通したマナーを持ちましょうっていうことなんですね。うんうん、例えば、挨拶で言いますと、はい、日本はお辞儀をしますよね。
します。
でも、欧米は握手なんですね。
握手。
はい。チベットだと鼻こすり合うとか。
ああ、ありますね。なんか、あの、頬をこう、ね、チュッチュするみたいなとか。
はい。はい。それを統一で決めておきましょうって。もう国際化社会でね、はい、本当に日本の方でも、はい、あのビジネスマンってね、はい、しょっちゅういろんなとこ出張してるじゃないですか。
あります。
その時に、あの、挨拶は握手にしましょうと。
あ、それが国際礼法。
一つのね。
っていうこと。はい、まあ、ね、たくさんあるでしょうが、
そうですね。
その一つが握手。
でも、日本人はお辞儀をする癖がついているので、政治家でもね、握手しながらお辞儀したりするんですね。
あ、そうなんですね。
見たことありません？テレビで。
なんとなくあります。
ですね、はい、これ国際礼法知らないね。握手が国際礼法で、ね、お辞儀は日本のマナーなんですよ。
なるほど、なるほど、
ね。そういうことをきちっと知っておく。失礼に当たらないじゃないですか。
そうですよ ね、 ね、まあ、ね、国際人とかってね、うん、もう今もう使い古しちゃった言葉になっちゃってますけど。
そうですよね。知らない方やっぱすごく多くて、ね、
知らないです、
ね、でその中にやっぱりパーソナルカラーっていうのもあって、
なるほど、
ね、日本人は割とよく似た傾向にありますよね。肌の色とか
ありますね。
でもあゆみさんと私と同じファンデーション使ったらね、多分
私浮いちゃうと思いますよ。だって
違いますよ、ね、
先生の方がだって色白いし、う
ん、そんなことない。昔色黒だったんですけど。
いやいやいや、でも美しいね。
いやいや、あと髪の色でもみんな同じ色に染めたらね、うん、おかしいし、同じに染まらないんですよね。
ですね。
美容師さんとかはすごいから勉強されてますよ。
そうなんですか。
はい、肌の色との調和とかね、もありますし。
そうか。は
い、そしてのカラーを勉強して、パーソナルカラーっていうところを勉強していくと、あ、これあのマナーで活かせるな。
なるほど。
日本のマナーにもいられるなっていうことですね。
そうなんです。まあ、基本がやっぱりマナーなんですよね。
そうですね。
ですよね。客室乗務員の方って、なんか、はい、客室乗務員をおやりになった後、マナー講座開かれる方って結構、
多いね、それは。
いらっしゃいますよね。
本当に研修厳しかったですから。
そうか、それだって叩き込まれるから、
はい、そう、敬語も私使えなかったんですよ。まあ、普通には使ってたんですけども、お下げしてよろしゅうございますかっていうのを、お下げしてよろしいでございますかって言っちゃったりとか。
そうか。
そんな言葉使わないのでね。
そうか。
そうだ、18の小娘がね、敬語使えるようになったらね、これ生きてく幅広がりますよ。
そうでしょうね。受けも違うし、うん、おそらく反応も違ってくるし、ね、出会う人がもちろん違いますからね、客室乗務員の方の場合。
そら、普段のそういったなんとかな、自分の所作ですとか、そういったところがね、できるようになって、でそれが自然に身についていったんですね。なのでいろんな仕事やっていってもやっぱり訓練されてるっていうことがね、
洗練されてますもんね。
良かったですね。
なるほどね。
で、まあ、資格も取りましたね、私は。はい、日本サービスマナー協会の中のプロフェッショナルマナー講師っていう一番最上級の資格を取りましたね。
じゃあもうお弟子さんというか、ね、生徒さんを持ってちゃんと先生としてやっていけるだけの資格をお持ちになってということですね。
そうですね。
はい、それがスタートでどんどんどんどんこうな学ばれていかれたわけですね。
そうですね。やっぱりファッションって色だけではない、うん、マナーだけでも
ないですよね。
ないですし、うん、色だけでもなくって、うん、やっぱりその方に似合った形とか素材があるっていうこと
です、
うん、
ですね。
それが骨格スタイルだったんですね。そしてあの制服があったりですとか、うん、あの規制されるネイルができないですとか、
はい、
そういった方にとって、うん、じゃあ何がその人に似合わされるって言ったら、うん、スカーフとかストール
であるわけですね、
うん、マフラーの巻き方でもそうだし、それで色が顔の近くにきますの で、
です、ね、
色素材巻き方って形じゃないですか、
で
骨格パーソナルカラーがお洋服以外のところでも活かせるっていうのがスカーフとかストールであったんです ね、 ですね。
講座やってらっしゃいますもんね、うん、スカーフの、はい
ですね、楽しいですね、
楽しそうですね、
すごい。もうねスカーフ1枚でその人変えられるんですよ。
かっこいい、
ね、本当綺麗になるんですね、
ぜひその秘技を 学ばせていただきたい。
今度はいらしてください。
そうですね、
特別講座で。
本当ですね、はいはいはい、よろしくお願いいたしますって感じですよね。
はい、
でその中でも、うん、今ゆき先生がこう注目されてるのはどんな感じですか。
そうですね、うちのオーダースーツにも私 の、 あの手法をですね、勉強してきたこと、うん、マナーもそうですし、パーソナルから骨格、すべスカーフ、ストール、あのネクタイの巻き方、チーフとか、うん、全部ひっくるめてオーダースーツのご提案をさせていただいてます。でこれのずっと17年ぐらいあのやってたんですよ、実は。
へえ、すごい。
男性の方コンサルに来られて、オーダースーツ屋さんに連れて行ってたんです。
へえ。
そしてコーディネートしてお似合いになる生地選んだりだとか、あのボタンとか裏地とか切って、そういうのサービスをやってたんです。でもそのオーダースーツ屋さんから私歩合もらってないんですね。
なんといいお客様でしょうね。
ねえ、だからものすごい売り上げの貢献してたんですね。
素晴らしいお客様じゃないですか。そのスーツ屋さんからしたら。
なのでじゃあ自分のところで教室の一角でこれ始めたらいいんじゃないかなって思ったんですよ。
その通り。
はい。そうなんです。
そうなんです。まあね、オーダースーツというとやっぱりどうしても敷居が高いし、私でも作れちゃうのみたいな。どうしてもそう思っちゃうんですけど、はい、どうなんですか。
そうですね、うちのメンズが中心でしてね、あのレディースっていっぱい売ってるじゃないですか。
売ってます。
でメンズってね、あのシャネルスーツ着ないですよね。
あ、着ないですね。
シャネルってわかります、この丸襟の、
ええ、
テーラードなんですよ全員、
ええ、
レディースってね、ヘチマカラーって言ってもありますし、いろいろありますよ ね、
すね。
だから市販にたくさんあるので、 あえてオーダースーツ選ばれるって方は すごく少ない、まあ、体型が特殊な方はやっぱオーダーしかいけないんですけれども ね、まあですね、こだわりの強い方、だからメンズはもうほぼ同じ形じゃないですか。
そうか、そうですね。
そうなので簡単なんですね。
あ、簡単なんですね、
はい、そうなんです。でオーダースーツってピンから切りまでありまして、
あります。
もうフルオーダーって言いますと、一人一人細部まで採寸して、その方のための型紙を作るんですね。
はい。
それはちょっとお金がかかるし時間がかかるんです。今主流がイージーオーダ
ー
なんですよ。ゲージといって、はい、もう工場が持っているあのスーツの見本がたくさんありまして、それを試着してここを何節直したらいいとか、こう1ミリ単位で変えることができるんです。それをコンピューター上でその方の型紙を作りして、お作りするので、あの非常にフローダーに近い形で、ただ仮縫いがないんですね。フローダーって仮縫い
ありますね。仮縫い
ますよね。だから一発勝負なんですけれども、はい、なので安価にできます。
ちなみにいくらぐらいかな。
一番3万7千から。税抜き3万7000からやっています
、ね、ってことは税込みでも4万ちょい、
4枚ぐらいですね、はい、
ならそれこそその辺のプレタポルテというか、なんていうんですか、ちょっと言葉わかりませんけど、ちょっとね、
既製服
でもそれぐらいもっとしますよね。
します本当にします、
そうだ
から割と高校生の方が、お母様がね連れてこられたりとか、部活でねすごい肩幅が発達しちゃって着れないんですとか、入学式のスーツがないんですとか、
大学のねとか、
そうなんですね。
あと成人式もありますよね。
そうです、
男性の方だとね、
から多いですね。そういった方はやっぱり4万円前後ぐらいのスーツが多いですし、まあ、大学生でねとてもおしゃれな方だとやっぱ 6、7万のスーツ着たいって言うんですよ、彼女とデートするときとか、そうモテたいからとかね、
でも正直そのスーツで本当にその人のオーラが変わるときってありますよね。
そうです、
ね、
本当に女性ね弱いですよね、男性のスーツ姿
弱いです、
ね、
似合っちゃってると
そうですよね。またオーダーだと特にね、裏地がちょっと花柄だったりとかね、
そのね、またその意外性も
なんですよね。
ありますよね、裏地だとね、そのこんな可愛らしい裏地みたいな。
そうなんですよね、
あとスーツでそのお名前がやっぱり ね、オーダーだと入ってるから、
すね、
あ、オーダーなのねって思うとなんかかっこいいって思っちゃいますよね、私なんかは。そうなんですね。
そうなんですよ。
ということで、そのね、オーダーに関して、オーダースーツだとか、あと着こなしなんかの術がね、やっぱりあると思うんですよね。その辺の、
そうですね。
秘技をね、ちょっとこの後半にお聞きしてみたいと思いますね。はい、では一旦前半これで締めさせていただきます。はい、 ではこれから後半が始まります。先生よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
ということでですね、まあ、オーダースーツも意外と私でも買えるかもっていうね、感じがしてきたんですけど、その着こなし術もね、はい、なかなか色なんかでも、まあ、素人、私なんか全然素人なので、何が似合う似合わないって、やっぱり先生にね、先生のような方に教えていただければ、無駄な買い物がないし、そして似合うものをそのまま着れちゃうっていうのは、とってもありがたいなと思うんですよね。その中でも、その選ぶ中で、ポイントはね、さっき2、3教えていただいたわけなんですけど、もう少し詳しくお尋ねしたいと思うんですけど、先生の立場からするとどうですか？もうちょっと踏み込んでっていうと、どんな点を挙げられますか？
そうですね。まず、オーダースーツって生地選びですよね。生地は本当に何千、3000から4000くらいの生地があるんです。で、やっぱりその方の、あの、ご予算っていうのがありますよね。まずご予算をお聞きして、で、あと好きなブランドって、お、スーツ好きな方はね、ゼニアじゃなきゃいけないとか、ドーメルがいいとかって言うんですよね。
全然わかりません。
あと国産がいいとか、インポート、イタリア素材が好き、イギリスが好きっていうのがあるんですよ。
あ、そういうのもあるんですね。
で、全く知らない方は、ご説明をします。あの、国産はこういう良さがあるとか、インポートでもイギリスとイタリアはこう違うんですよ、っていうことで、生地触っていただいたりとかして。あの、お見せしますね。そして、色なんですけれども、あの、どういったところに使われるか。ビジネスだったら、やっぱりネイビーとか、グレーですよね。
落ち着き、安心感を与えますよね。
そうですね。ちょっと茶色っていうと、あの、ビジネス向きではなくなるんですね。まあ、いいビジネスでもありますけれども、はい。なんか、ネイビーかグレー。で、黒はやっぱり、あの、ビジネス向きではない。
礼服っていうイメージですよね。
ありますよね。まあ、黒にストライプが入ってるとかそうだったらいいんですけども。
そうか、柄を入ってると、まだもうちょっと。
そこをお聞きして、で、わからないったらご提案しますね。
あ、そうですか。
どういったお仕事なんですか、どういった方と会うんですかとか、どういうところに使われるかってお聞きしまして、同じネイビーでも山ほどあるんですよ、これが。
そうなんですか。そんなにあるんですか。
そう。で、これがパーソナルカラーなんです。
かっこいいね。
パーソナルカラー診断っていうのは赤が似合う、青が似合うではなくって、どんな青、どんな赤、どんなネイビーっていうところなんですよ。はい。で、自分の子に合うグループの色っていうのは30色ぐらいあるんですね。
あ、30も？
はい。色無限ですからね。そこの中から、まあ30色ぐらいのグループを。で、そのグループはどう合わせても調和しますので、それで調和感出していこうっていう考え方。
トータルで見るわけですね。
そうですね。すごくね、あの、なんか、よくパーソナルカラーを知ると、なんか、使えなくなるって言われる方もいるんですけども、いろんな色が。楽しみが減るっていう方もいるんですけど、そうではないんですよ。今まで使えなかった色も、赤でもこういう赤だったらできるとか、そういうのがあるので、かえってね、広がるんですよ。そして生地の色の選びをパーソナルカラー診断をいたします。それから骨格スタイルによって、素材感はね、肌質との調和なんですよ。肌柔らかい方は柔らかい方が合いますし、パーンと張った方はね、張りのある素材がありますし、ちょっとマットでガサッとした方は、マットな素材の少し粗い方がいいですし、人はやっぱ調和したものを心地よいと感じるので、人から見た時にね、あ、なんだか合ってるなっていうのは、その方との調和なんですね。
そうか。その、ずっと魅力も引き出しつつ、そのトータルのバランスを考えるっていう感じですよね。
あと竹感ですとかね、その方のベストを鏡の前でね探していくんですよ。襟の大きさであるだとか、
バランスですね。
そう、ボタン位置、そして竹の位置ですよね。今短いの流行ってるんですけど、誰も短くして似合うわけではないんですよ。少し長めにした方が似合う方もいらっしゃいますし、はい、パンツもそうですけれどもね、今若い方みんな結構ピチピチの履いてますけれども、
そうですね、
ややオーバーが似合う方も本当いらっしゃるんですよ。
本当はね、
はい、ちょっと骨が大きめの方とかだとね、あの、少し大きくした方がいいですし、あと華奢な方だとこうぴったりめがいいですし、いろいろその方によって違うんですね。で、それを一方的に言うんではなくって、鏡の前でこうご説明しながら、あと、好みもあるのでね。
ああ、そうか。
ここ無視できないですよね。
ああ、そうか。好み大事ですね。
そういうことをお聞きしながら、一緒に決めていくっていう感じかな。
まあでも、そうすると、その、ゆうこ先生から見た見立てと、その、本人の希望、好み。
そうです、そうです。合わせていくんですね。
やっぱりそれで、こう、お互い譲り合うというかな。
はい。
あの、まあ、最大公約数で合わせていくというか。
そう、そうなんですよ。
っていうことですよね。
そうです、そうです。
明らかに似合わないのに、好みをね、重点にしては、せっかく先生がね、
そうなんですよ。
やってる意味がないし、 かといって先生の好み、まあ、その目の選び方、
はい、
で好みが違っちゃうとなるとまた違うから、
そうですね、
本人も納得して、
はい、
でもおそらくですよ、でもおそらく先生のその見立てをすれば、うんうんうん、そのなんていうかな、似合ってるっていうのが多分実感すると思うんですよね、
はいはい、
だからある意味その先生のアドバイスを聞いちゃった方が楽かなっていう、
そうですね、
なんか私はそんな感じがするんですけどね、
はい、うん、もうなんかね、全部お任せしますっていう方が一番楽ですね。
ですよね。
はい、
ですよね。だってもう先生の、まあだから、ブランディングっていうかな、先生がしてくださるブランディングを信じて、とりあえずやってみるみたいな。
そうです
ね。の方がね、多分楽だし、
はい、
その、うん、今日は行く先生のトータルみたいな感じでね、うん、やった方がなんか楽なのかなっていう、うん。
あの、出来上がった時の感動がね、すごいんですよ。
うん、
それ出来上がった時にね、うん、もうその人がね、浮かんでくるんです。その方じゃなきゃ似合わない。
うん、
そういったあの色であるし、素材デザインっていうのができてるね、イメージがねできてきて、あ、その方の魅力引き出されてるなっていうことで、そして必ず褒められるっていうんです。
わお、すごい。
スーツで褒められたことが一度もないっていう方が、う
ん、私、
うん、いやいやいや、みんな褒められるってどこ行っても褒められるって言うんです。
本当、
はい、
それはいい。
で、高いスーツですねって言われるんですね。それそんな高くなかった
り、それこそさっきのね、4万前後ぐらいでもいけるってことですか。
そうですね、うん、なぜ高く見えるかっていうと、やっぱりボタンであるとか、ボタンもね、市販のボタンってプラスチックのボタンが、うん、ボタン高いんですよね。
高いですよね。
でもオーダーってね、あの、割と安価でいいボタンが付けれるんですね。工場がたくさん持ってますので、はい、ボタン1個ね、やっぱキンキンのが入ってたりとかすると高いんですけれども、うん、あの、これが割と安く付けられるとか、あと裏地ですよね。そこら辺でちょっと高級感が出せますね。
ちょっとね、はい、今私気になることちょっと気になっちゃったんで聞くんで、はい、お聞きしたいんですけど、はい、そう、私ね、やっぱりお洋服って大事だから大事に着たいと思うんですけど、はい、お洋服って維持しないといけないですね。
そうですね、
メンテナンス必要ですよね、うん、はい、ましては洗濯必要ですよね。
必要ですね。
クリーニング必須ですよね、
う
ん、そうなると。
そうですね、
やっぱりそうですよね、うん、はい、そうですよね。
なんとクリーニングでなんか
あのね、っていうか、そのどうしてもその日々使うとかってなると、はい、洗濯しやすい服っていう風になっちゃうんですよね、はい、私のその、はい、うん、まあ、今までの生活でいくと、はい、そうするとどうしてもそのかっちりとした格好っていうのは縁遠くなりつつあるんですよね、うんうん、だからあの、それこそポリエステル 100% とかだと、はい、洗濯でジャバジャバ洗えちゃうっていうので、まあ、できれば着こなししたいなみたいな、
うん、
あの感じも実はあったりするんですけど、
はい、
まあ、でもそういうスーツって言うとやっぱりそういう感じになりますよね。
そうですね。でもスーツもやっぱりね、一着だけではいけないですよね、
うんうん
う
ん、
もううちで作られた方はもうそれしか着なくなっちゃうので、うんうん、すぐに2着目3着目って言われるんですね。もう他のスーツ着たくないって言うんですよ。
あ、そ
う
かそ
う
か、
似合ってるものですから。
そうですよね、魅力引き出され、さらにその何プラスオーラが出ちゃうぐらいだと、うん、やっぱりそれは日々ね、そうですよね。
そうですね、なので絶対リピート率が高いですね。
そう
じゃあ、だってお得ですもん。パーソナルカラー診断、骨格セール無料です。
あ、そっか。
で、
そうですよね、
あの、ご希望に応じて冠婚葬祭マナーとかもお教えしてますし、やっぱ礼服とか作られる方とか、結婚式の時のね、あの、タキシード作られる方もいらっしゃるので、
う
そういった時の着こなしってちょっと違ってますでしょ。
そうですか。
ネクタイの結び方ですとか、そういったこともレクチャーさせてもらいますし、あと普段の日々のスーツの使い方ですね、着こなしもレクチャーしますし、のネクタイの色、シャツですとか、あと日常の普段着ですね、こちらもアドバイスして、一人一人ね、ご希望、もう無理やりはやらないんですけど、ご希望に応じて、あの、スタイルブックを作りするんです。私、
かっこいい。何ですかそれ。
これ無料なんですよ。
え、そんなの無料で作っちゃうんですか。は
い、これ私の趣味ですね。
いや、
せっかく似合うスーツ作ったのに、うん、普段ダサかったらダメじゃないですか。
うん、それはそうですね、
はい。
おっしゃる通り。
で、来ていただくたびに、またレクチャーしていくんですね。
うん、
パーソナルカラーもやっぱ簡易的なパーソナルカラーじゃないとね、あの、スーツ作りに来られたのになど、俺、パーソナルカラーに来たんじゃないよってことになっちゃうので。
ああ、そうか、そうですよね。
もう数分でやるんですね。でも、パーソナルカラーってやっぱね、2時間ぐらいかけてやりたいものなんです。
本当はそうですよね。
そう。なので、ベストカラーって、ベストは何だろうかとか、あの、この色どうやって合わせてたいのかとか、いらっしゃるたびに少しずつ小出しでレクチャーしていくんですよ。
そうか。じゃあ、本当にそういうことですね。本当だったら2時間3時間下手したら1日1週間かけて勉強するところを、
はい、
今回こういうスーツだから、うん、じゃあこういう感じでとかこういう感じでとか、
はい、そうですね、
少しずつ、
うん、 はい、
うん、教えていただけるわけですね。
そうですね。でもそれいらないって方もいらっしゃるんですね。
ああ、そうなんですか。
うん、自分に自信があるのでっていう方。
そんな人いるんですか。
いますよ。結構。そういった方はやっぱり失礼ですからね。
ああ、そうか、まあそうですよね。は
い、パーソナルカー診断もいらないって人もいらっしゃる。
そんな人いるんですか。
はい。でも知ってるんですよ、自分の見せ方を。
そうか、もうすでに知ってるから、はい、
分かってるんですね
っていうことなんですね、うん、というかですね、ちょっとね気になってきてる。私実は今ね、日々感謝のコーナーっていうのをやり始めてるんですけど、
うん、そうなんですか。
時間、いやいや、もうねそれ飛ばしちゃいたいです。
いいんですか、私に喋っちゃって。
先生のね話をもっと聞きたいんですよ。
ね、何喋ったっけ。
ね、
もう何
先生、もうちょっとね、でそれであとですよ、そのさっき言ってたその、そのスーツを作りいただいた方にスタイルブック作るっておっしゃいましたよね、はいはい、どんな感じのスタイルブックなんですか。
そのとビジネスのパターンですね、うん、やっぱり一着だけじゃダメじゃないですか、
うん、ですね、
うん、なんか例えばネイビー作られた方はグレーだったらこういう感じが似合いになりますよ。
そうか、じゃあご提案みたいな感じの。
そうです、それも画像やっぱりすごいたくさんの中から引っ張り出してきて、これ本当良くないじゃないかな。
あ、そうなんですか。
ネットで今出てくるじゃないですか。
ああ確かにありますね。
そう、あとネクタイとかスカーフ、ストールですね、ポケットチーフですとか、なんかシャツの色、
ああそうか、
あと靴、
あ、
バッグ、時計、
あ、
メガネ、
小
物使いから、はい、でその方の分析ですね、なぜこういうのがお似合いになるのか、どういう体型でどういう色調を持っててっていうことをもう少し細かく分析をして、これ一晩ぐらいかけて作ります。
そんなに時間かけて作っちゃうんですか、
はいはい、でもね、その時私その人のことだけ思ってね、もう恋人のように私が一番好きな人と思って作るので、
めっちゃ贅沢。
でもそれね、本当に活用していただけますのでね、
できますよ。だってあのね、例えばその一着、うん、まあね、余裕がなくてとか、あの予算上一着だけなんです、うん、先生っていう状態でもですよ、そのスタイルブックがあれば、
はい、
それを参考に似たような感じを選べばいいわけですよね。
そうそう、うん、いいんです、
色もこういう感じで、ほらスタイルブックを見て色同じみたいな、
うん、
あとデザインこんな感じみたいなの選べば、うん、市販のものでもひょっとしたら近づける、うん、わけですよね。
そうなんですよ。
そんなありがたいことないじゃないですか、
うん、でもそれお作りするとね、
うん、
お買い物どうこの依頼も来るんですね。
わかります、
うん、一緒に行ってほしいと
選んでほしいです。
どういうところにこれがあるのかわからないとか、
うん、そうです。
そうだからね、その方のために一生懸命やると、うん、また次のねビジネスに発展していくってこともある、う
ん、素晴らしい、ね、一生懸命だから、その一生真心が伝わるんですよね、うん、素敵すぎる、ね、かっこいい。何回かっこいいって言ったでしょ、はい、私
ですか。
それぐらいかっこいいです、
うん、ありがとうございます。
本当にね、ラジオなのがもったいない。本当に、ね、それこそスタイルブックもね、うん、実際そのこれ放送なんで、ね、うん、お見せすることはできないですけど、うん、ぜひ、
う
ん、
もう女性もお作りしますよ。
そうなんですか。
パーソナルカー診断の後にね、うん、お作りします。
なんかね、実は私カラーってちょっとだけかじったことがあって。
あ、そうなんですか。
であのブルーベース、イエローベースなんかそんなこと言われたことがあって、
はいはい、
あ、
そう、ちなみに何だったんですか。
私ね、ブルーベースだった
サマーじゃないですかね。
わかんないです。まあ、なんかよくわかんない。なんか言われて。で、さらに瞳のも見られて。で、
ね、
でなんか羨ましいって言われちゃったんですよね、私。
瞳が。
何が羨ましいのか。なんかね、うん、瞳が大きいんだか、茶色いんだか、なんかで羨ましいですって、ちょうど3人の人に見てもらう。なんか3人、お弟子さんがいて、なんか私、モデルさんみたいな感じで行った時に、羨ましいですって言われたんですよ。
うん、
何が羨ましいのかさっぱりわからなかったんですけど。
あ、そう、
うん、
まだうちのモデルもやってください。ぜひ
ぜひぜひ、
はい、
本当にお私のお役に立つんだったらぜひ。
いやいや、
なんですね。だからね、はい、あのそうなんですよ。だからカラーは私にとって、私実際本当個人的にすっごい興味があって、なんですよ。だからもう聞けば聞くほどなんかもう聞き、もうなんかもっと聞いていたいっていう感じなんですけどね。ゆうこ先生、実はもうお時間が来てしまいました。
はい、
うん、本当にありがとうございます。
ね、もうすごい楽しかったです。
本当ですか。もうなんか、その本当に嬉しいです。私の方が嬉しいです。うん、本当ありがとうございました。いやいや、もうね、実際締めなきゃいけない時間になってるんですけど。
早いですね。
どうでしたか、感想をぜひお聞かせください。
私もね、パーソナリティやってて、あのゲストさんを呼びするんですけど。
いつやってます？いつ番組？
私は月曜日の夜の8時半から9時。竹内ゆう子のおしゃれトーク
っていう。かっこいい。
ね、で私もゲストさんお招きして、あのこの間ね、1回目やったんですけれども、
ね、
反対の立場ってまたちょっと新鮮ですよね。
本当ですか。
気分いいですね、
気分いい、
反対の立場って。
本当、
ね、
気分良かった、
ね、すごい良かったです。
嬉しい、良かったです、
上手ですよ、あやみさん。
ということでね、もうね巻きが入っちゃいました。
はい、
まあ、これでね終わりにしたいと思います。、はい、またよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
竹内ゆう子先生でした、はい、そして日比あやみでした。
ありがとうございました。